島原半島ユネスコ世界ジオパーク28ページ。つなごう未来へ。島原半島ユネスコ世界ジオパーク。島原半島ジオパーク協議会。電話65-5540。山の上の霊気がもたらした地域の暮らし。普賢岳登山道1。2012平成24年5月、普賢岳周辺域の警戒区域の再設定に伴い、登山道が再整備されました。平成噴火が始まった1990平成2年以降、人の立ち入りが制限された普賢岳周辺は、20年以上も人の手が入らなかったため、この登山道沿いでは噴火から復活した雲仙岳周辺の本来の自然が楽しめます。この登山道沿いにはいくつかの風穴があります。西の風穴、北の風穴と呼ばれるこれらの風穴群は、溶岩が冷える際に溶岩自体が縮んでできた規則正しい亀裂、柱状節理に沿ってできたものです。春から晩秋には真冬の寒さで蓄積した内部の氷によって冷やされた空気がこの風穴から吹き出してきます。この冷気を人々はあることに利用していました。明治中期から昭和初期にかけて、島原半島では養蚕が盛んに行われていました。農家では農作業が一段落する秋から冬にかけて蚕を育て、絹糸を取っていました。しかし、農作業が終わる前に蚕の卵がかえってしまうと、蚕の世話ができなくなります。そこで風穴の冷気で蚕の卵を眠らせ、養蚕を始める時期を調整していました。温暖な九州では蚕の卵を眠らせるのに適した風穴が少なかったせいか、雲仙岳の風穴で眠らせた蚕の卵には九州各地から買い手がついたそうです。今は養蚕業も製糸業もほとんど見られなくなりましたが、風穴からは昔と変わらず冷たい風が吹き出し続けています。登山道沿いに見られる西の風穴。真夏は冷気と外気の温度差で、風穴の出口が白く煙ることがあります、とコメントがついた風穴の写真があります。第22回ジオゾラ教室。防災ママカフェ、アットマーク、島原半島、プラス、トークセッション。自然災害はいつどこで起こるか分かりません。今こそ災害時に何ができるか、みんなで考えてみませんか。小さな子供を持つママたちを中心に、災害から子供たちを守るにはどうすればいいのかをみんなで考えます。ぜひ足をお運びください。一部、防災ママカフェ、アットマーク、島原半島。2部、家紋氏と大野氏によるトークセッション。時、7月29日日曜、10時から12時。ところ、ガマダスドーム、雲仙岳災害記念館。セミナー室。参加料無料。講師、家紋真由氏と大野真礼和氏のそれぞれの顔写真があります。島原半島ユネスコ世界ジオパークを終わります。